お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ミカ書の学びに入ります。今日はミカ書イントロダクションと1章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ミカ書の学びに入りますが、私たちはミカのメッセージと同時に彼がどういう人物であるかを知ることが大切です。彼の名前は誰がエホバのようであろうという意味です。この言葉は誰が神のようであろうという意味の大天使の名であるミカエルと起源は同じです。聖書の中には多くのミカが出てきますが、この人物はモレシェテ人と呼ばれています。ミカ書一章の一節にはこのように書かれています。ユダのヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシェテ人ミカにあった主の言葉。これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。ミカがモレシェテ人と呼ばれているのは、彼がモレシェテ・ガテの住人だったからです。ミカ書一章の14節にはこのように書かれています。それゆえあなたは贈り物をモレシェテ・ガテに与える。アクジブの家々はイスラエルの王たちにとって欺くものとなる。モレシェテ・ガテはエルサレムの南西32キロほどのところにあるラキシュに近い場所でした。私たちはこのミカを聖書の中に出てくる他のどのミカとも混同すべきではありません。ミカはヨタム、アハズ、そしてヒゼキヤの統治下の時代に予言をしました。もう一度読みしますが、ミカ書一章の一節にはこのように書かれています。ユダのヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシェテ人ミカにあった主の言葉。これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。ヨタム、アハズ、ヒゼキヤはユダ王国の王でした。でもミカの予言はサマリアとエルサレムに関するものです。エルサレムが南王国ユダの首都である一方、サマリアは北王国イスラエルの首都でした。ミカは南王国出身でしたが、彼の予言の大部分は北王国と関係があります。彼は北王国がアッシリアに攻撃されているときに、この国の人々に神様からの御言葉を語ったのです。南王国も攻撃されはしましたが、実際にアッシリアに捕囚になって連れて行かれたのは北王国でした。ミカは他の三人の預言者たちと同時代の人でした。その三人とはイザヤ、ホセア、そしてアモスです。ミカがイザヤの友人であった可能性もあります。ミカの予言はイザヤ書のミニ版と呼ばれてきました。なぜならこの二つの書の間には類似点がたくさんあるからです。多くの人たちは小予言書の中でもミカ書を特に好みます。ミカ書の文体に関しては最も優れた書の一つです。もしあなたが美しい言葉、詩、そして文学を評価する人であるなら、 あなたはこの御箇所を高く評価されるはずです。ミカの文章は的を得ていて個人的です。またミカはとても痛烈で感動的で愛情豊かであり、また現実的であり記録的でもあります。現代であるならきっと彼は優秀な戦争特派員になっていたかもしれません。神様の無限の優しさと裁きを組み合わせたこの小冊子には優雅な美しさがあります。この書の中には一般的にクリスチャンによく知られているいくつかの有名な箇所があります。差し迫った裁きの暗黒を通してミカはやがて来るイスラエルの贖いの栄光をはっきりと見ました。そのことがこの書を素晴らしい書にしているのです。ミカはイスラエルの町々とユダのエルサレムに下る裁きを宣告しました。これらの中心地はそれぞれの国全体の人々に大きな影響を与えていました。それはちょうど現代の私たちの問題によく似た都会特有の問題です。ミカは暴力、強奪、貪欲、ひどい唯物主義、霊的な破綻、そして違法なセックスの罪を宣告しました。そのような意味で彼を都会の預言者と呼ぶことができるかもしれません。さて、御箇所を学ぶにあたって御箇所のテーマを理解することがとても重要です。習慣上、ミカは裁きの預言者とされています。最初の三つの章の中では、裁きに大きな強調点が置かれていますから、裁きの預言者というのも最もだと思います。でも最初の三つの章は、通告的ではありますが、後半の四つの章は慰めに満ちています。彼の偉大な質問は、聖書の中の最も美しい箇所の一つの中に次のように書かれています。御箇所七章の十八節。あなたのような神が他にあるでしょうか。先へ行くにつれて、ミカがこのような質問を強調することがわかります。最初の三つの章では、宣言すること、つまり証しすることにおいて、あなたのような神があるでしょうか、ということを強調しています。そして四章と五章では、予言することと慰めることにおいてミカは、あなたのような神があるでしょうか、ということを強調し、六章では、嘆願することにおいて、そして最後に七章では許すことにおいてこの質問を繰り返し強調しています。これらの偉大な質問が御箇所を優れた書にしているのです。この書の主題は神様の裁きと贖いの両方です。鍵となる説は次のように言っている御箇所七章の十八節です。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りの者のために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。神様は罪を憎まれますが、罪人の魂を愛しておられ、彼らを救いたいと願っておられます。裁きは神様の普通ではない働きと呼ばれます。つまり裁きは神様にとって普通の見業ではないのです。なんなら神様は裁くことはお好きではないからです。でも神様は聖なるお方であり、罪を憎まれるので、どんな犯行も取り扱わなければなりません。別の方法はありません。それでも神様はまだ、罪人の魂を愛しておられます。神様は彼らを救いたいと願っておられ、もし彼らが信仰によって神様のところに行くならば、神様は彼らをお救いになります。この短い書は面白い分け方をすることができます。より自然な予言の分け方は、ミカが聞けという 命令形で始まる三つのメッセージをしていますから、それに注目することです。三箇所一章の二節にはこのように書かれています。すべての国々の民を聞け。地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよ。神である主は、あなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。三箇所三章の一節。私は言った聞け。ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を知っているはずではないか。三箇所六章の一節。さあ、主の言われることを聞け。立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。最初のメッセージは、すべての国々の民に。第二のメッセージは、特にイスラエルのリーダーたちに向けられています。そして第三のメッセージは、悔い改めて神様に立ち返るようにというイスラエルに対する個人的な嘆願の言葉です。さて、何年も前にドイツの高等批評家たちによってこの書の統一性に対する攻撃がありましたが、そのことについて簡単に言及しておきたいと思います。彼らは自分たちがイザヤの予言に対してしたのと同じ攻撃をしました。その攻撃は、すでに保守的な学識を持って上手に答えられてきたものです。ですから、私たちはそのことを探求することによって、時間を無駄にすることはしません。エレミアが三箇所の中から引用しているのは興味深いと思います。そのことによって、エレミアの時代には三箇所が重要であったことが明らかにされます。エレミア書26章の18節にはこのように書かれています。かつてモレシェテ人ミカもユダの王ヒゼキヤの時代に予言して、ユダのすべての民に語っていったことがある。万軍の主はこうおせられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。もちろん人々はミカに注意を払わなかったのと同じように、エレミアにも注意を払いませんでした。そしてミカが予言したことは、まさしく彼がこうなると言った通りに、確かにエルサレムに成就したのです。マギー博士は三箇所の学び方について次のように述べています。今までに三箇所を解説したいと願っている若い牧師たちが、この書をどのように教え始めたらよいかと私に尋ねてきました。若い牧師たちだけでなく、聖書を学びたいと思っている人に言いますが、まず最初にこの書全体のメッセージをつかむことです。この書は何についての書であるのか、この著者は何を言わんとしているのか、重要なメッセージは何なのか。これらの情報を得るためには、その書のアウトラインを作らなければなりません。三箇所でのメッセージは、宣言すること、予言すること、弁護すること、そして許すことにおいて、あなたのような神が他にあるでしょうかというふうに分けることができます。そしてアウトラインは、まず第一番目が、過去の罪のための将来の裁きの宣告が一章から三章。そして ABC に分かれますが、A、サマリアに対して向けられている預言者の最初のメッセージがエルサレムに届くが一章。B が預言者の第二のメッセージは特定の罪を説明するが二章。そして C は預言者の第三のメッセージは罪のためにリーダーたちを告白するが三章と分かれています。そして二番目の大きな区分は過去の約束に基づく将来の栄光の預言が四章から五章です。 この箇所は A と B の2つに分かれますが、終わりの日の予言が4章。再臨と御国が建てられる前のキリストの初臨の予言が5章。そして3つ目の区分が、過去の贖いに基づく現在の悔い改めの嘆願が6章。そして4番目の区分が、神様がどのようなお方であるかということのゆえに、神様がすべての咎を許してくださることが7章です。さて、それでは御箇所の本文に入りたいと思いますが、最初の3つの章は通告的です。この素晴らしい書の一つ一つの章には、時にはただ一つの説で、時にはこの一章のように多くの説を割いて驚くような言葉が書かれています。御箇所一章の一節。ユダのヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に、モレシェテ人ミカにあった主の言葉。これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。繰り返しますが、サマリアは北王国の首都でした。この町はもともとイスラエルのオムリによって建てられた偶像の所在地でした。そこはアハブとイゼベルによってバールの神殿が建てられ、悪名高くなった町でした。町はとても素敵な場所にありましたが、今日は廃墟に横たわっています。荒れ果てた廃墟はサマリアに関するミカの予言の正確さを無言で証ししています。モレシェテ人ミカとは、彼がエルサレムの南西に位置するモレシェテガテの出身であったことを意味しています。ミカはユダ王国にいましたが、彼は両方の王国に対して予言をしました。ただし彼の主なメッセージは北王国に向けられていました。彼と同時代であったイザヤは南王国に対する預言者でした。そしておそらくミカの方が若かったので、神様が自分を北王国に語るように指図された一方、南王国の方はきっとイザヤがうまくやってくれると感じたのではないでしょうか。あなたがミカの言っていることを誤解することは決してありません。なぜなら彼は自分が誰に語っているかを明確にしているからです。御箇所一章の二節。すべての国々の民よ、聞け。地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよ。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。すべての国々の民を聞けとは、すべての人々という意味です。今日あなたがどこにおられるにしても、そこにはあなたも含まれています。ミカは私たちのためのメッセージを持っています。すべての預言者たちと同じように、ずっと前に消え去った特定の状況に向かって語っているのですが、彼のメッセージは私たちの時代のためにも意味があります。なぜならそこには一定の原則が書かれているからです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ミカは人類の政府の哲学を示していると思います。彼は政府の中での偽の権威と真の権威とを取り扱います。今日私たちの政府の形式はうまく動いてはいないと思います。なぜならその政府は 神様を認めない人々の手の中で運営されているからです。実際、政府の形式は重要な特徴ではありません。例えば、クロムウェルが英国の独裁者であったとき、彼らは自分たちに可能な限り最善の形式の政府を要していました。誤解しないでいただきたいと思いますが、私は独裁を推薦しているのではありません。でも、もし正しい独裁者を持っているのなら、独裁も良いことなのです。イエス様がこの地上を治めるために来られるとき、主は完全な独裁者になられます。それは正しい種類の独裁者です。支配者の性質が最も重要なことなのです。君主政治であろうと、立憲君主政体であろうと、専制政治であろうと、民主主義であろうと、あるいは代議制の政府であろうと、それは何の違いもありません。もし的確な人物たちが主導権を握っているのなら、その政府は成功します。ミカは国のリーダーたちの問題を三章で取り扱います。ミカ書三章の十一節にはこのように書かれています。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないという。ミカは彼らのところにあるのは偽預言者であり、偽の宗教であり、偽のリーダーであるとはっきりと指摘します。地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよと書かれています。私たちのほとんどはこの地上にいますから、ミカは私たちすべてに語りかけていることになります。またここには、神である主はあなた方のうちで証人となりと書かれています。ミカはこれから自分が言おうとしていることに対して、神様を証人として呼んでいます。主はその聖なる宮から来て、証人となると書かれています。主はミカの時にもそうでしたし、今も同じようにご自分の聖なる宮である天国におられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者の最初のメッセージというテーマで、ミカ書イントロダクションと一章一節から二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。